JBS アーカイブ、この道に生きて。この時間は過去に JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、日本点字図書館の創立者である本間和夫さんの回を4回に分けてお送りします。今回はその4回目をお聞きいただきます。
この道に生きて、日本点字図書館理事長本間和夫さんのお話をご紹介します。本間和夫さんは大正4年北海道で生まれ、函館モーアインを経て昭和14年関西学院大学を卒業しました。昭和15年11月10日自費で日本点字図書館を東京に創立させました。以来今日まで視覚障害者の文化の泉として多くの人々に支えられてきました。平成2年11月10日創立50周年の記念の集いには、全国から900人近い人たちが集まって日展の業績を称えました。現在までに録音図書1100万巻、点字図書230万冊が全国の読者に貸し出されました。また盲人用具も年間20数万点が販売されています。最終回は本間和夫さんが50年の間に出会った人たちについて、後半は本間さんの趣味の世界についてお話を伺います。聞き手は元 NHK で盲人の時間を担当していた川野くすみさんです。なおこの録音は平成4年8月6日本間さんの自宅で収録しました。
先生のその74年のですね、人生の中を振り返っていただきますと、やはり何人かの人の出会いというのが今日の先生を形成していると思うんですけれども、そういうふうに伺ってまいりますと、まずどんな方が
挙げ
られるんでございましょうか。
いや、僕はね、その50周年の先の本当に感動的な会を終えて、その晩家へ帰ってね、そして本当に眠れないようなやっぱり感動が続きましたけれどもね、その時にね、つくづく思ったのは、その時だけじゃありませんけれども、思ったのはね、やっぱり加藤義則さんっていう、存在ですよ、これはね、後藤聖子先生の関係で知り合った方でね、ちょうど仕事を始めて1年目くらいにね、1年経った頃にね、仕事を見に来てくださってね、そして手伝ってくださったんですけど、本当にね、あの方はね、そのいわゆる女房役というんですか、表面に立たないでね、そして本当に陰でね、コツコツとね、やることが自分の、もう使命だということに徹していましたから ね、
そ, うですね、
その点でね、僕はもう本当にね、助かりました、この初めは外部にいて、昭和28年からは厚生省の委託費の何を控えて内部にの、それこそ総務の担当者としてね、入ってきてくれて、もう初めなんかは本当にろくに貢献もさせられませんでしたけれども、いうようなことでね、亡くなってもう4年になりますかね、
そうですね、
までね、本当にね、もうコツコツとね、こう地味にね、
地味な方でした、本当に地味な方でした、
仕事を続けてくださった、今お嬢さんが図書館に一人おりますけど ね、本当にね、やっぱり第一は加藤さんだと思います。
なるほどね。その加藤さんが50周年の式典にいらっしゃらなかったということ自身、また先生にとってみれば考え無量な点もあったと思いますね、
本当にそうでした、それからね、その次はね、その次って、順序なんかつけられませんけども、はね、やっぱり後藤聖子先生ね、この先生によってね、その点訳奉仕活動を提唱してくださって、そして昭和15年の11月3日その頃の明治節という祝祭日でしたけれども、 この日にね、請願者のお弟子さんたちをたくさん集めて展示の講習会を開いた。これがまあ日本での第1回だったと思うんですけどね、請願者対象の講習会として、それ以来ね、もう今のもう満を持って数えるね、奉仕者の時代に、を迎えることができたわけですけどね、これは本当にね、先生の提唱によるものでですね、で何も定額だけでなくて、財政的その他、その後その時々のね、図書館の必要に応じていろいろ援助してくださいましたし、まあ、加藤さんがやられたのも後藤先生の紹介ですし、後藤聖子先生のね、やっぱり図書館に対する力っていうものはまあ絶大でしたね。
そうでもありますよね、
それからね、次はね、式場龍三郎先生、この先生はね、その昭和34年に土地と建物とが、まあ、本件を持ってたのを売りに出されて大慌てしたという話前に、承知しましたけどね、その時にね、大した深いご縁でもなかったんですけどね、他にね、もう持ってきどころがなかったもんですからね、ゴッホのね、その本をね、転訳してほしいというようなご依頼を受けておりましてね、そんな程度のね、ご縁だったんですけどね、まあ、お願いになんとかこういう事態なんですけどって言ったのね、そしたらもう即座にね、それじゃもうできるだけ援助しましょうっていうことをおっしゃってくださってね、でその1000万の募金にも協力してくださいましたし、その後そのさっき用具部を生むことになった外国旅行もね、先生のおかげでしたしね、やっぱり式場龍三郎先生の存在もね、本当に大きいと思いますね。
式場先生ご自身は精神病の
大博士
でいらっしゃって、山下清志を世に出した方
です。そうなんです、そうなんです。
同時に、まあ、今先生の話のように、ゴッホの研究家としても日本で大変な、業績を残された方ですよね。
そうなんです、本当にね、こういろんな会合なんかにね、僕が行くとね、まあ、後藤先生もそうでしたけども、必ずね、僕にこう話をさせてくれるとかね、非常に立ててね、仕事の PR、 僕のことをね、みんなに紹介してください。本当にね、行き届いたね、方でしたね、確か亡くなったのが昭和41年
でしたね、ございましたかね、
随分になりますけど、期間は、まあ、10年足らずだったかもしれませんけどもね、図書館のその一番大変な時に、伸びる時にね、お世話になったのっていうのはやっぱり大きかったですね。このお三人のことがね、そのあれはおととしの11月8日の夜ね、しみじみね、思い出されたんでした。
そうですか、まあその他の方でね、先生の交友録、先日もカードボックスを拝見しましたけども、あれだけの多くの方がですね、先生の今日までを支えてこられたと思うんですけども、その中で私も以前先生から伺ったお話の中で非常に感動しているのは、やはり一人の人としては岩波の小林さん、
小林専務さんね、
この方のまた
本当にね、大きな お力でしたよ、ね、僕はね、そのこのね、この真正面からね、叱られた、僕を叱ってくださった方が2人あるんですよね。1人はね、その小林専務さんでした。展示入門っていうね、中途失明者に展示を教える本をね、作った時にね、その費用をね、全部ね、小林さんが出してくださったのね、岩波が。それでね、僕はね、後書きのところにね、その岩波のおかげでこの本ができたということをね、大いに強調したわけですよ。ところがね、小林さんに呼ばれてね、でね、こんなこと書かれちゃ困るってわけだ。
なるほど。
その岩波としてはね、もうあんたよりもね、関係の深い人がたくさんあるんだと、で、あんたは特にあれだからと思ってね、援助したのにね、こんなこと書かれるとね、他からもまたいろいろ言われてね、断りにくくなるじゃないかと、で、これはね、確かにね、第1回だからね、こうして寄付したんだけどもね、2回3回またこうして寄付するなんてことはね、とんでもないことなんだと、だから1回はね、寄付があったからってね、そのあんまり無料で配ったりなんかしないでね、どんどん売れと、でその金でね、第2回第3回をね、作らなくちゃいけないかと、 あのこれでね、あの、まあ、僕たちはそういう気持ちは全然なかったわけないもう本当に送られましたね、は
い、お礼の気持ちで書いてある、
ね、そう、はい、そうなんだけどもね、あの送られました、はい、そしてその祈るように朝日賞をね、
そうですね、
推薦してくださったというのは、ね、はい、これが
昭和28年 の、
のことをね、56年ぐらいになってね、初めてねそれ知ったんですよ。
56年、
うん、確かその頃だと思う、ほぼ30年
30年後
までね、しょっちゅうお会いしたんだけど全然そういうことは知らなかったのね、うん、それからねもう一人はね、うん、あの山崎さんっていうね、ははあの東京都のね共同募金の事務局長さんいらっしゃるね、でね、昭和23年だったな、僕が上京して間もなくの時にね、うん、日毛社協がね、あの塩原にありましてね、
はい、
で それにまあ行ったりなんかした時でしたけれども、うん、その共同募金からね、あの、うん、もっとたくさんね僕はその お金くれるだろうと思って期待してたわけですよ、ところがね、はい、どこだったかな、うん、他の団体にはね、うん、あの今が始めてもらうというようなことでね、うん、うちのね金額はね当時で確か2万円かそこらでしたけども増えなかったのね、
はい、
それで僕はねモンキーに行ったんですよ、
な
るほど、そうしたらね、やっぱり怒られてね、
はい、
あなたのような、ね、人物がね、うん、1年のね、うん、共同募金の金額なんかどうこう言う立場じゃないじゃないかと、はい、もっと大きなところからね、
うん、
その周りをね見ていかなくちゃね、うん、将来成長しないぞ ってね、うん、この時もねその山崎さんに怒られちゃった、この2回ね
そうです
僕本当にね、あの忘れられませんよ、ありがたかったですね、だからね、
うん、
この間お話ししたその土地と建物を、うん、あの1000万でね、
うん、
買った時のね、その建物のね予算ね、130万ということでこちらから出したんだけども、いろいろ向こうで調べてくださってね、こちらから頼む金額よりもね10万円ほど多いね、140万円で買ってくれましたよね、はい、
あそう
こういう例はあんまりないですよ、減らされてもこっちが言わないのに増やしてくれるなんていうのはね、
はい、
どうにかこの2人ともね、うん、本当に僕は思えばこそのね、
あ
の
そうです
ね、お叱りでしたね、
それじゃあのぐっと思考を変えまして先生の、まあ、いわば趣味の世界のお話を
趣味の世界ですか
伺おうと思うんですけれども、うん、先生 のお書きになったご本を拝見してますと、先生はあの弁論大会で随分前ですけれども入賞してらっしゃるんですね、
うん、あれはね、しかし地方ですよ、
はい、
地方のね、
はい、
あの大会、東北北海道弁論大会ってのがありましてね、
はい、
そして昭和ね9年、
でしたね、
うん、でしょう、はい、あの山形の門真子で開かれた時にね、
うん、
あの聞け黎明に高鳴る響きをっていうねその難しい題でね、
はい、
やってね、
うん、
そしてねあの優勝したことがあるんですけどね、
うん、
柴田梅宝っていう、
うん、あの
校長先生で、
はい、
そしてその成績発表の時に、
うん、
1位函館門真院本間和夫君って言われた時は嬉しかったね
そうですか
本当に嬉しかった、
まあそういうあの思い出があるんでございましょうか。私も随分あのこの弁論大会の審査あるいはまた取材にですね、
うんうん、
あの会場に毎年のように伺ってたんですけども、必ず先生が審査員になってらっしゃいましたけど、
うん、そう、長い間ね、
はい、そんなことからやはり先生と弁論大会に結びつきた僕大変深いもんだなと思ってたんですけど、ですから本当にあの出場する選手の方っていうんでしょうか、弁士の方っていうんでしょうかのお気持ちがよく分かってらっしゃるだけにですね、
うんうんうん、
あの温かいお気持ちで出場された選手の方たちにですね、
うんうん、
接して
ら
っしゃ
るだけでもね、この 2,3 年はもう、なんか人の名前忘れちゃったりなんかしてもうダメだと思いました、
でもこれも先生一つの楽しみでございますね、あの若い方が今何を考えてるかとか手に取るように分かりますから、
そうなんです、そうなんですね、それは確かにそうです、
弁
論大会とね、
うん、
あのそれからね日毛連中心主催 の、
はい、
あの展示の協議会ね、
はい、
これとね、2つね、僕はずっと、あの長い間審査委員長をね、させていただいたんですよね、
そうでございましたですね、
で、展示もね本当にやっぱあれに出るような人たちはみんな早いですからね、読むのも書くのもね、
そういう意味じゃ先生の世界は本当に先生の指先から点字が消えることって一日の中にわずかな時間しかないんじゃないでしょうか、
そうでもないけどね、まあ、オーバーに言えばね、はい、多少オーバーに言えばね、あの点字を読まない日はもうあのなんだ50、60年以上かな、一、
はい、
日もなかったと言ってもいいくらいだと
思いますけどね。それはもうそうですよね、もう絶えず先生のお近くには点字盤があり点字があるという形でございますし、
だから僕いろいろね点字盤なんかもね、工夫して、相手がお年寄りだとね、あの32マスを使い、相手が線画者なんかだともう37マス細かい点字を使うというようなことをやってたんですけどね、あの最近はね紙なんかもね、やっぱり厚い紙薄い紙の揺られたのももう最近は面倒くさくなっちゃってね、どれかに統一しようと思ってるんだけど、
あ、やっぱり相手によってそのマスの大きさを変えてらっしゃるというのは、これはやっぱり僕は初めて伺いましたよ、
僕自身ね、あの37マスの、ね、点字機で書いてくださったものなんかね、多少ね読みにくいっていうような感じがするんですよね。
そうですか、
だからやっぱり年のせいだろうと思ってね
ということは以前は37マスでもそれはそれ
で、あまり感じなかったんですけどね。
あ、そうですか、
だからいつもね点字盤2つ持って、その他懐中機っていうか、プラスチックの12行書きなんていうのもね、盛んに使ってですけどね。
先生また録音も大変な、もうご自分自身のライブラリーがすごいっ
てい う、そうそうそう、
はい、よく先生こうだけどテープを持ってたなと思って、
大変な、ね、数なんですよ、4000本近くねテープあるのね、
はい、
でこの間少し減らそうと思って、その、まあ、3分の1くらいかな、こう単年にずっと見たんだけども、
はい、
いざとなるとね、やっぱりね3分の1だから千何百本ぐらい見たんですか ねで減らしたのは100本ぐらいでね大した場所は開かなかったな、
うん、いやそれだけに貴重なテープが先生のところにあるんですね、
だからねどう整理すればいいかということなんですけどね、
でも本当に今やもうそう言ってはあれですけども、亡きいろんな多くの方たちの声が先生のお部屋には残ってらっしゃるでしょうね。
それはもうね本当にね大事にしてあります。
そうですね、もう他に聞くことができないお声ってずいぶんあると思います。
だからパノさんがねずいぶんそういうの取ってくださったでしょ、そういうの本当に、
まあ少しでもそういう意味でライブラリーのお手伝いできたのは、先生に琵琶のね、資料を、若干
みんなね琵琶のテープを集めました、民放からも、だからね、僕はね琵琶のテープですね、あれですよ、まあ、1本に2曲ないし4曲入っているというのもなんかもありますけどもね、曲数にすればね、あれだな1200、300曲持ってるんじゃないかな、これやっぱり琵琶の世界でもねあまりないと思います。
まあないでしょうね、しかし先生がそんなに琵琶の世界にのめり込んでたって言葉がないですけどのめり込んでたらどういうことだったんでございましょうか。
やっぱりねあれでしょ、昭和ね、6年から2年ぐらいかな、
昭和6年、
5年でしょうか、昭和5年から
函館の学校に
いらっしゃるの、ね、将来ね琵琶の師匠になろうかと思ったことがあったわけね、当時はね琵琶に抜きんでればお弟子さんがたくさんついて生活できましたから、今はもう全然ダメですけども、それでね2年ぐらいねお師匠さんのもとに本式に通ったことあるんですよね。それで、まあ、その後しかしこういう世界に来て、全く離れてしまって大変な時代が続きましたからだったんですけどね、昭和30年、それこそ厚生省の予算がついた頃からホッとしてですね、そしてねまた琵琶の世界にも帰れたんですね、
ああなるほどね、でもその昭和5、6年当時その琵琶に着目されたというのは、例えば函館の盲学校時代といいますとむしろ奏曲とかですね、の方たちはたくさんいらっしゃったかと思うんですけども、その中で琵琶を選ばれたというのは何かあった
の？いや、ハムさんその頃はね、むしろ奏曲よりもね、世の中はね琵琶の方が盛んだったんじゃないですか、
そうか、そうか
だと思いますよ、
ね、 世の中全体がですね、
うんうん、全体が、
筑前琵琶、薩摩琵琶が一番もう流星、うん、大正のあの末からですね、
うん、
そうですね、
だから箏曲の会なんてのはあまりなかったけどね、
なるほど、
琵琶の会っていうのはね、函館でもね、偉い先生が3人ぐらいいましてね、しょっちゅうありました。だから僕もね、その会のね、うん、前座をね、あの務めてね、うん、そして勝海舟作城山なんていうのをね、はい、2回ぐらいね舞台でやりましたよ。
あ、そうですか。
17の時だったな、若いもんだからもう真っ先に出されちゃってね、それでね、もう、うん、あの琵琶をあのやることはねもう全くなかったんですけどね、うん、一つね僕は、まあ、琵琶をやったあの収穫はね、
うん、
あのもうずっと その後この仕事をやっていろんなところで宴会なんかに出るでしょう、
はい、
要するに余興やれって言われるわけですよね、
はいはい、
でその時ね、うん、僕はいつもね、うん、その琵琶をやった名残のね詩吟、うん、をやりました。
あ、
うんうん、でこれはね、やっぱり琵琶のやったおかげでしたね。
うん、
他には何もできないんだから、
いやそんなことないでしょうけど、でもこの琵琶で身を立てるっていうことまでお考えになったくらいですから、かなりじゃああの通われたわけですね、
うん、2年間はね、月火水木金とかやったんじゃないかな、
はあ、
うん、
であの普通の奏曲の世界ですとあの名取があったり、いろいろ大順位があるようですけども、琵琶の世界でもやはりあるんでございます、
うんうん、そうそう、
はい、それでいうとどこまで上がった
か、それでいうとね、はい、初殿と、ね、中殿っていうのを取ってね、はいはい、で僕は近親流でしたから、
はい、
奥殿を取ればですね、うん、あの水という字がつくわけですよ。
ほうほうほう、
その例えば小水とか止水とか、
なるほど、
うん、春水とかね、
そ
こまではいけなかった。
あ、うん、
中殿で終わり、
中殿まで。
あ僕後から始めた人が先に行っちゃったりなんかしてね、
う
ん、でもやめちゃった。
でもそれは離れてたのはやっぱりあの大学に入られたり、
うん、そうそうそう、
図書館の開館というようなことがあったりして、そういう世界からこう遠ざかるのは遠ざかるは得なかったということなんでしょうね。
それはもう、あの函館のね、僕を非常に可愛がってくれた、うん、佐藤財官っていうモアインの院長先生なんかはね、うん、僕琵琶やることにあまり賛成でなくてね、
うん、
もっと勉強せえっていうこと言われたからね。
あ、そうですか。でもそれだけの時間を持ちながら受験勉強もなさってたんだから、これはすごい、うん、やっぱり超人的な能力をお持ちだったわけ
ですよね。だから今でもね、はい、本当にね、あのこう疲れたりするとね、
うん、
琵琶を聴きますけども、
あ、そうです、
水筒金城なんていう人はもう大変な名人でね、
うんうん、
この人の琵琶の音を聴いているともう信じその心が眺むんですね、うん、やっぱり好きだからでしょうね、
でもあの音色は素晴らしいですね、
うん、余韻上々でね、
まさに余韻上々ですね、
うん、そうなんです、三味線とはまた違った
、ね、あの三味線は妙な明るさがあったりしますけど、そうそうそうそう、妙な明るさというのは全然違った意味での明るさですから、
そうですね、
うん、
だからあの三味線は桜、
うん、
琵琶は梅ということをね、言う人があります。
そうでございましょうね、
本当にね気品があってね、
うん、
で
先生、話は今度ガラッと変わりますと、
うん、
あの最近は西武ライオンズもう飛ぶ鳥を落とす勢いで今にもこうマジックがつきそうだという話のようですけれども、う
ん
う
ん、今日勝つと、
はい、
つくんじゃないかな。
あ、そうそういう意味では絶対ご機嫌じゃないんですか。
そうそう、それでもね、あの毎晩一生懸命聞いてるんですよ。
あ、そうですか、
うん、やっぱりね、あのそれこそ、うん、あれだな、今朝も嫁に、うん、その話したら、うん、もう西武の優勝は決まったからいいじゃないですかって今朝も言われちゃったけど、
もう聞かなくてもいいです。でも逆に今度はじゃないですか、優勝が決まればもう優勝を逃す心配ないんだから安心して聞けるっていうのがあるんじゃないでしょうか、ね、
うん、だからね、本当に競っている時なんかね、
はい、
ね、夜出かけたりすると録音させておくでしょ、うん、
はい、
で帰ってきてね、その競って、まあ、勝ったっていうことを分かっていてね、
はい、
そしてそのね、あの録音テープを聞くのもまたいいもんですよ。
なるほど。でもこの野球と先生の結びつきはいつ頃から始まったんですか。うん、
これはね、
はい、
僕は昭和4年にね、
うん、
函館のモアインにね、うん、あのお話したように入ったでしょ、
はい、
その僕に天神を教えてくださった先生がね、うん、野球も教えてくれたんですよ。
ほうほうほう、
だから天神 からね、うん、もうほとんど同時に1、うん、2ヶ月後から野球を覚えたのね、うん、だからその頃からね、もうあのずっとね、うん、まあ、さっき言うようにあの宮に全く離れた図書館の一番忙しかったですね、うん、昭和の15年から、うん、30年ぐらいまではね、はい、あの離れていましたけれどもね、うんうん、あの野球も30年ぐらいちょうどあの西鉄ライオンズがね稲尾、うん、中西豊田、うん、あの頃からね、うん、聞き始めたあのね、そしてもともと僕はね早稲田ファンだったんですよ、
はい、
で家内もね、うん、あのやっぱり早稲田のファン、特に家内は三原のファンだったな、
うん、
のもだからね、うん、その三原がちょうど監督してたもんですからね、西鉄の、
うん、
だから西鉄のファンになったんで、北海道の先生がどうして九州のファンなんかになるんですかって言われたけどね、そういう早稲田系とあの、はい、関係ですかね、
なるほどね。それで西鉄のファンになって、
そうそう、
はい、
うん、そして、一時ね、なんだかあの名前いろいろ変えたりなんかしてさ、やっぱりダメなことがあって、はい、あのあんまり熱いなかったんだけど、うん、たまたま今度あれでしょ、うん、この西武線のね、沿線近くへも来ましたし、
う
ん、それからね、うん、あのあれなんですよ、西武ライオンズ球団のね、うん、社長をやっていらっしゃる西杉岩尾という方ね、うん、はいはい、これはあの国鉄総裁の最後かな、最後から2番目の人かな、なんかだった方なんですけど、この方の奥さんがね、あの石川蔵治先生のね、はい、お孫さんにあたる方なんですよ。
あ、そうですか、
う
ん、で、
う
ん、日本の展示を
回されてね、そうそうそうそう、
大変な方、石川蔵治さんのお孫さん、
うん、で一昨年あの展示制定100周年の時なんかね、あの来て挨拶なんかしておられましたけどもね、
うん、
あの会場で、あのだから僕はもう、うん、盲人はみんな西武のファンにならなくちゃダメだって言ってるんだけどね。まあ僕のその西武ファンの方が古い、そんなずっと後からになってね、そういうあれになったんですけどね、そんな感じで、も
でもその盲学校時代に野球を教わったということになりますと、先生ご自身やっぱりそのボールを打ったり走ったりとか
なさった？そういうことは全然しなかった。
あ、そうなんですか。
全くあの、
そのルールを知って、
ルールを知ってね、いろいろもちろんあの模型な、ベース版の模型とかね、
はい、
ベース版とかそういうものはよく見て何しましたから、まあ、あの、分かるつもりなんですけどね。
なるほどなるほど、じゃあ実際にご自分でプレーをした
あれはないわけです。そうなんです、
全く。そうですか、
ただボールを転がしてね、やったり取ったりなんていう程度はありますけどね、
はい、
いわゆる野球をやったっていうのことは、うん、そうですね、盲人野球がその後間もなく始まって
きましたです ね、
はい、その中は全くやってないんです。
ああ、そうですか。質問すると、先生ご自身体を動かしてそのスポーツで楽しむっていうのことは何かあるんでございますか？
いや、あんまりなかったですね。
ああ、そうですか、
うん、
例えばそのハイキングとか登山とかっていうこともなさらず、
うん、登山なんかも、ね、好きじゃないし、
好きじゃない、そうですか。じゃあ本当にあの、うん、ご自分で積極的に体を動かすということ なしに、
うんうんうん
うん、常にこう、うん、スポーツは傍観者でいうか、
そうそうそう、
一観客として、
うん、実際のね、
はい、
でもだからまあこの間のような病気になるとびっくりしたりしたんですよ。
一観客といえば、先生またあのラグビーについても大変興味をお持ちなんです
ね。
私なんかのラグビーなんか複雑でルールも知らないくらいなんですけども、よくああいうものをちゃんと、うん、あの研究してらっしゃるんで、
ね、うん、ラグビーもとっても好きなんで、ね、
はい、
ラグビーの面白さはね、野球はね、そのこうあれでしょ、あの攻撃と守備とに分かれてね、 そして、うん、球がこう動かない瞬間瞬間がずっとあるわけですけれども、
うん、
ラグビーってのはね、うん、もういつ何時ね、うん、その球が動いてね、うん、あのその逆転するかどうか分からないっていうね、その面白さがラグビーにはありますね。
なるほど、
うん、これはまた何とも言えないスリルですよ、
はい、
うん、もうあのゴールラインのところまでね、攻め込んでね、あの挟んでね、そのゴールラインを挟んでね、押し合って、そして外へあの排除するか中へなだれ込むかというようなね、あの時期なんかは、まあ、本当に野球にはやっぱりない切迫したスリルですね、うん、
まさにあれはあの男の体と体のぶつかり合いですから、
そう言いますね、はい、だから女性に随分人気があるということですけどね、
であのいつか僕先生からね伺った話の中でですねあのちょっとしたあのおそらく目開きが見たらなんだかわけのわかんない小さな小石かもしれないけれども非常にこの手触りがですね、
うんうん、
楽しくてその手触りの変化の面白さがあって、
うん、
この石をこう持っているとなんかこう気が長もんだっておっしゃられたのを、
うんうん、
あの今ふっと思い出したんですけど、
うんうん、
そういう何かこう指先の感覚でですね
そうそう、
何かこうあの小さな石あるいは何か分かりませんけど、
うんうん、
そういうものから
あれはね、うん、あのインドへ行った時にね、
はい、
道端でね、
ええ、
買ってきたあのあちらの部屋の引き出しにありますけどね、
ええ、
もう卵型のね、
ええ、
ツルツルしたねあの石ですよね、
はい、
これはもう非常にね、
うん、
触覚の美というものを、
うんうん
まあ、私は感じますね単純ですよしかしね、
ええ、
だから今これ盛んに言うでしょ
そうですねあの指で見る芸術とか、
うんうんうんうん、
触覚芸術の世界っていうようなことを
ねああいうのはね、
ええ、
僕はどうもね、
うん、
分かんないんだな
あ、
うん
ええ、
ザラザラ、
うん、
スベスベぐらいは分かるけど
この彫刻から彫刻の持ってるねモチーフを指先で探り出すっていうのはこれは大変なことだと思います、
うん、そうですね、
はいむしろそういうことよりもそういう小さな小石の持っている一つの肌触り指触りっていうんでしょうか、
うんうん
う
ん、
そういうものから何かこう精神的にこう
見、ね、
られるものがあると
そうそうそう、
うんうん、この辺は我々見分けにはちょっと分からないです、ね、じゃないかなと思うんですけど
そうかもしれません、
はい
うん、本当にねツルツルとかザラザラとかね、うん
ええ、
あのそれはね僕インドでね、
うん、
20個ぐらい買ってきたかな
お
そしてね、ええ、僕の周辺のね、
ええ
あの人たちにね、
ええ、
あの一個ずつお土産に分けたんですよ
なるほど
みんな非常に喜びましたよ、
はあ
うんうん、
その意味でよくあの我々ですとあのふっとした時にこうコーヒーを自分で入れて楽しむということがあるんですけど全然そういう意味で のコーヒーとか、
そうですね
お茶とかっていうのもいったりするもの
は、ねうんええ、あの酒タバコはもう全くやらないでしょ
そうですね、うん、
僕はね酒を飲んだらですね、ええ僕の周辺の、ね、友達関係もね、
うん、
少し変わってきてね、
はい、
面白かったんじゃないかと思うんだけどもね、それ全くねやらないですよね、うんうん、で、うん、そうですあのコーヒーそれから、
うん
あまあ、アイスクリームとかココアとかね、
はい
そういうものはね、
うん、
随分楽しんできましたからね、
うん、やっぱり一つの張り詰めたと後の気分転換には必要なもんでしょうね
そうそう、
うん
本当にね、うん、家はね造り酒屋でね、
はい、
そしてあの結構ねあの盛んにやってるんですけどね、
はい、
酒にはもう全く魅力がなかったんですね、
でもそれと召し上がり物なんかは特にお好きなものっていうと何か、うん、
食べ物はねやっぱり肉の方が好きですね、は
い、なるほど、
うん、野菜はあまり好きないだけども、うん、今ね病気をした後なんだからね その点はあの嫁が気をつけて、
う
ん、いろいろ取り混ぜて食べさせてくれていますけどね、
はい、
特にね、
うん、
あのどうということはないんですね、うん、ただあのみんなに言われるんだけども大根、大根だけはもう大嫌いなんですよ、それから、
うん、
おしんこの類は全く食べない
あ、うん、そうですか、
うん、これはどうしてですかなんてみんなに言われるけど、うん、どうしてだって好き嫌いのものに事実理由はないんだって言うんだけどね
そうですかその大根先生知らない
そうですか
嫌いだというのは存じ上げません
でしたそうですか、
これ
はもうねもう本当にね、
本当にどうしてですかって伺いたくて、うん冬のおでんなんか美味しいんですか
ねあいやだからね、もうね、大根だけは覗いてもらうんですよ
あそうですか、うん
なるほどね、まあ、うんあの
うん、
食べてみてね、そう嫌な感じはないんだけどね、
はい
まあ、あのたくあんなんていうのね、匂いが嫌なのね
たくあんはそういう点はあるかもしれませんね、
甘いものはね我々に好きな時代が長かったんですけど
そうですね先生の場合はね、
うん
特にこの甘いものはだいぶお好きで、うん旅先行ってもあの
そうそう
よくまんじゅうや羊羹を買ってこられて召し上がってらっしゃいましたから
だけどもね、うん、その病気してからはね、そういう欲もあんまりなくなって、まあいいんじゃないかと思ってるんですけどね
そうですね、そうするとあのこういろいろ伺ってまいりましたけども特にこのお目の不自由な人たちがですね、 特に中途失明された方はもうこれで今まで自分の人生特にこの趣味の世界からですね、うん、隔絶されたというような気持ちを持たれて、そこからもまた絶望感を、うんうん、の虜になっていく方が多いんですけれども、全然、うん、この先生の話を伺っててもそれはそれとしてまた別のやはり新しい趣味の世界があるし、うん、それからまた桃と生徒が全く変わらない趣味の世界で楽しむこともできるんだ、
できますよ
ということが分かるような気がするんですけど、
そうですね、こう行動の上ではね、うん、若干の制限を受けるし、まあ、美の世界ではマイナスもあるんでしょうけども、はい、結構ね人との交流なんかはほとんどハンデなしにやれるでしょ
う。そうですね、う
ん、それこそ、うん、短歌俳句なんかやる人多いですよね。
多いですね、
うんうん、これなんか本当に僕いいことだと思いますよ、それからあれですね、まあ、ラジオね、まあ、僕はまあ野球を聞くんだけども、ラジオなんかでねいろいろ何するっていうこともやっぱり教養を深めることになるでしょうし、はい、ラジオテレビっていうのはやっぱりフルに活用すべきですね。
そうです、
うん、
これよくやっぱり失明された方はとかくこの閉じこもった世界にですね、うん、自分を置いてしまいがちなんですけども、
う
ん、やっぱり趣味を持つことによって、
う
ん、
そうそうそう、
いろんな意味の社会性が出てきますからね。
そのね、まあね、盲人のね、あれはその請願者の友達をねどれだけ持ってるかということだなんて言った人があるけれども、
そうですね、
まあ、それはどうかしませんけどね、うん、とにかくね趣味を持てばね、その世界でね請願者の友達がたくさんできますよね、
はい、
僕なんかも本当に琵琶の世界じゃね、ずいぶんねいい方をたくさんね友達にさせてもらってます。だからね、詩吟なんかにね非常にね、はい、軸立ちしてね、これをねあちこちで教室開いて教えてる人なんかありますよね、は
い、結構そういう一つの業としてですね、
う
ん、
そうそうそう、
生きてらっしゃる方も
多いらっしゃいますね。これなんかねやっぱりね、まあ、もしその人が三両を本職にしてやってればそれの大きなプラスにもなるしね、
はい、
いいことだと思うんです ね、
そうですね。
だから盲人もね、みんなね、うん、語学とか文明とか、うん、まあ、スポーツでもいいでしょう、うん、そういう世界にね、うん、周囲の請願者の人よりも一歩も二歩もね、うん、その進んだものをね、うん、身につけているとね、はい、それでね非常に周りから信頼されてね、
はい、
そしてね生活が豊かになるっていうことはありますね、はい、だから職業以外にね、僕は一つねやっぱり身につけたものをね育てていくということ非常に大事じゃないかってよく言ったことがありますけどね、
本間さんは日展に隣接するマンションでご長男夫婦と共に生活しています。次に本間さんの詩吟をお聞きいただきましょう。
下君に来て
杉謙信の九月十三夜っていうものですね。
10年
ぐらい前だと思います。
ああそうですか、ね、でこれは先生どういうところで録音されたんですか。
これはねうち、でね、夜やったんです。
お、
この録音のためにやったんです、
じゃあ録音はご家族が録音を撮った
んですか。そうそうそうそう、
はい、
うん、
なかなか綺麗に入ってます
し、うん、そうそう、よく入ってましたね、
でお声がやっぱりお若いっていうか、
だから 10年ぐらい前ですよ、だからこれだけできるからね、その隠し芸には事欠かなかったわけみんなもっと下手くそな歌なんか歌うからね
でもなかなか初めて聞かせていただきましたけど、
そうでしたか、元よくやったんですよ、
さあ、それじゃあ全体の締めとしてですね、今いろいろお話を伺ってまいりましたが、これからはもう元気にですね、この図書館というものを運営していただきたいと思うんですけども、これからの先生のこうまだまだ夢も膨らんでくると思いますけども、これからのことについては先生どんなふうに。
そうですね、こうして大きなあの病気もやりましてですね、
そうでもそれもちゃんと克服されましたからもう、
まあ、しかしどこまでね、これが回復して元通りになるかならないかは大きな問題なんですけれども、日本展示図書館という仕事はですね、田中哲司館長、それから花島博理事、それから最近厚生省から来た田中義雄という、総務部長などおりますしね、その他、職員たちもみんなよく頑張っておりますから、展示図書館としてのね日常業務はね、そうこと書かないと思うんですね、これからその中で何を日展がこのその、特徴として残していくかというのことを、僕はまあ情報サービスじゃないかと思っているんですけど、その辺ね、なるというと、それからまあ僕理事長としてはですね、やっぱり財政面をね、しっかり固めていくということだというふうに思っております。それでね、私がねその仕事によってね、そのこの自分の人生が作られるというか、みんなにこう助けられてね、そして僕自身がねそこからね大きなね幸せをね得てきたように思うんですよね。本当にね、この私と仕事との立場が逆転してね、本当にねこういういい仕事をやっていればこそね、こういい方たちをたくさん知って、その方たちに囲まれて助けられてですね、そしてね毎日をね幸せにね今日まで送ってこられた、本当にね事業のおかげだと思っております。それから他の事業についてもね、何ももう日展しに考えるんじゃなくてね、やっぱりそういうことを僕この頃感じるようになりましたね。文字の世界全体を見てね、そしてどの仕事を育てるのがね今の日本の盲人の本当の幸せになるのかということですね。盲人福祉放送なんていうのもその一つだと思いますけれどもね、そういうことのためにもね、役に立つことはないか分からないけど、できるだけねやっぱり協力できるところはしたいというふうにね思っております。しかし何ちっても僕の存在価値というのは日展をバックにしてあるわけですから、日展を一番大事にしていかなくちゃなんていうことはそれは確かですけど、
そうですね、
健康の許す限りね、一生懸命やりたいと思っております。
いや、そういう意味でまだまだ先生にやっていただかなきゃならないこともたくさんありますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
いや、もう今度ね、僕はその、あれですよ、病院から出てきてね、そして入院したということはね、古沢秘書なんかがもう極力ガードして外へあまりお知らせしないようにしてましたからね、出てきてねからね初めて知ってびっくりしてお見舞いの言葉をいただいたような人がたくさんあるわけですけどもね、みんな非常に喜んでくださってね、そして僕はやっぱりねそれ嬉しかったですね、まだやっぱり僕の存在価値というのはねこういうふうにあるんだなということを感じましたから、本当にたくさんの方からねお見舞いをいただき、ご心配をいただきました。そういうことにお報いするという意味でもね、そういう感謝の気持ちでね、これからも頑張っていきたいと思うんですね。で、僕がもし目が見えなくならなければですね、北海道のね片田舎で一生送っていたでしょうけども、目が見えなくなっ ったということによって、もちろん失明は大きな不幸でありしますけれどもね、このまあマイナスをこの仕事をすることによってプラスにできてね、そしてここまでね歩んでくれた、まあ、歩んでこられた、でこれからもね一つできる範囲で頑張っていって、日本盲会全体のためにね、また個人個人のためにね、僕の存在がね少しでもプラスになればね大変幸せだというふうにね考えております。
この道に生きて、日本点字図書館理事長本間和夫さんにお話を伺いました。聞き手は川野久美さんでした。それではこれでこの道に生きてを終わります。
この時間は JBS アーカイブこの道に生きて、本間和夫さんの回4回目をお聞きいただきました。